クリスマスおめでとうございます。マタイによる福音書は、最初のクリスマス、ベツレヘムに東の国から占星術の学者たちがやってきた、そういうことを告げております。占星術の学者、これは、口語訳聖書では博士たちとか、あるいは、賢者ですね、そういうふうに、言われるように、東の国の賢い人々、そういうふうに訳されてきた言葉であります。彼らは、賢者、ワイズマンというか、知恵ある人々であったと聖書は告げております。で、この場合の知恵というのは一体何を指すのか、いろんな解釈があると思いますけれども、聖書の中で知恵というのは、ただ単に知識を多く持っている人のことを指しているわけではなくて、主を恐れることが、知恵の始まりである、そういうふうに聖書は述べております。ですから、知恵あるものというのは、正しく物事を見極めることができる、そういう人々のことを、指しているんだろうと思うのです。彼らは確かな判断力を持つ知恵あるものでありました。で、そして彼らは東方で不思議に輝く星を見つけて、救い主の誕生を知った。で、そこで彼らは救い主を拝みに来たんだと、こうマタイ福音書は告げております。で、そしてこの占星術の学者たち、博士たちは一路そのエルサレムを目指してまっしぐらにこうやってくる。王宮ヘロデという王様のもとを訪ねたというわけです。二節を見ると、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。で、この聖書の言葉の中で、ユダヤ人の王とか、あるいはその方の星とか、私たちは拝みに来た、こういう言葉から学者たちが大変な発見をした。そして何を置いてもその方に出会いたい、そして拝みたい、そう考えて東の国を出発してきた、そういうことを知ることができるのであります。クリスマスに求められること、それはこのことだと思うんです。何をさておいて最も大事なこととして、主に目を向けること。年末の慌ただしさの中で、私たちはいろんなことにこう心を奪われがちですけれども、そういうことから本当にこう自由になって、あるいは自由にされて主の前に立つ、で、そのことが問われるのだろうと思うのです。彼らはユダヤ人の王、その方の星を見た、私たちはその方を拝みたい、そう言ってやってきた人たちでありましたけれども、彼らはエルサレムを目指してやってきた。で、それは彼らの人間的な判断に従った行為、あるいは行動であったと思うのです。この博士たちの判断と行動は、おそらく誰もが納得できるものであったのではないだろうか。ユダヤ人の王が生まれた、その方を示す、その方の星が輝いた、私たちはその方を拝みたい、だから我々の行くべきところはあのエルサレムに違いない、ユダヤ人の王がお生まれになるのは王宮であるに違いないという、 彼らはそのように思い込んで、そう決めつけてエルサレムに向けてはるばる旅をしてきた人たちでありました。で、常識的に考えれば彼らの行動っていうか判断は正しいものであったのだろうと思うんです。東の国からエルサレムに至る道はそんなに容易な道ではなかっただろうと思われます。砂漠の旅ってのは実に困難に満ちた旅であったに違いない、そう思うんです。古代の世界ではです、旅に出るっていうことは常に危険を伴う、そういうことでありました。生死を問われる時、それが旅に出るということだったと思うんです。日本においても昔は旅に出るときにですよ、別れの杯を交わして旅に出るっていうことが行われていただろうと思うんです。今生の別れになるかもしれない、再び会えるかどうかわからない、そういう古代の厳しい旅であります。学者たちはそういう危険を伴う旅を始めていった。救い主に会いたい、ユダヤ人の王に会う、そういう希望がありましたけれども、その旅は決して容易な、また楽しい旅とは違ったに違いないと思うのです。そして彼らは困難や危険を乗り越えて、ようやくエルサレムに到着したんだろうと思われます。で、しかしやっと着いたそのエルサレム、その町では何ら変わったことがなかったというわけです。人々は誰も救い主の誕生など口にもしていない、お祝いもしていない。王宮に行ってですよ、私たちは救い主の示す星を見た、こう告げましたけれども、人々はそれに対して当惑を感じた、あるいは不安を抱いたと聖書は記しております。多くの人々にとってこの学者たちの言うことはいわば想像もつかないことであり、あるいは馬鹿げたことのようにしか聞こえなかったのではないでしょうか。しかし不安を感じながらもヘロデ王は調査を命じるわけです。それはおそらくユダヤ人の王という、そういう言葉に、ヘロデがこだわったからに違いないと思われます。自分が王であるわけです。自分が主である、今自分が王として君臨しているのに新しい王が生まれるっていうことは、ヘロドにとってそれは決して心穏やかなことではなかった。だから調査を命じたわけですね。祭司長や律法学者たちを集めて調査がなされていく。で、そしてもし救い主が生まれる可能性があるとしたら、それがベツレヘムであるということが分かった。エルサレムからベツレヘムへはだいたい40キロぐらい離れた、そういう道のりであります。そのようにエルサレムに違いない、こう信じて旅に出てきた学者たちにとってはですよ、このベツレヘムという名前、地名、聞き慣れない田舎の地名は本当に驚きであっただろうと思うんですね。私たちは今そのベツレヘムっていう町、あるいはそういう言葉を聖書を通して聞き慣れていますけれども、聖書が書かれた時代には、このイエス様のお生まれになった時代には、エルサレムは誰もが知っている町だけれども、都だけれども、ベツレヘムは誰からも顧みられることのない本当に小さな村、田舎、寒村であったわけです。はるばる命がけの旅をして、冒険をして エルサレムでまでやってきたこの学者たちにとってはですよ、もし救い主が生まれるとしたらベツレヘムであろうというこの知らせは本当に驚きであったと思うのです。エルサレムで誰も救い主の誕生を祝っていない、そういう光景を目にした学者たちにとってそれはまた驚きであるというよりもむしろ深い失望さえ覚えたのではないかと思うのです。はるばる旅をしてきた自分たちのこれまでの歩みがあるいは判断が間違っていたのではないか、自分たちは一体何のためにこんな旅を続けてきたのだろうか、そういう思いが学者たちの中に起こったのではないか、そんな思いもするのであります。私たち人間ってのは見えるものによって物事の判断を下していきます。今まで自分が経験してきたこと、そういうものを土台としながら私たちはさまざまなことを決断したり判断をしていく、これがまあ一般的だろうと思うんです。あるいは信頼できる人の言葉を聞いて行動するっていうこともあるでしょう。で、そこではですよ、いつの場合でも美しいものとかあるいは見栄えの良いものであるとか大きいものであるとかあるいは有名なもの、そういうものがこの価値の高いものである、大切なものであるように思うわけですし、そうした見栄えの良いものに私たちは心を奪われて生きているのではないだろうか、そういうことを思わされるわけですけれども、この主イエス・キリストの降誕はそういうエルサレムの立派な美しい全てが整った宮殿ではなくて片田舎のベツレヘム、その馬小屋の中であったと聖書は告げるのであります。別の言葉で言えば、イエス・キリストの誕生はあまりにも惨めであったということです。この世の知恵あるものである学者あるいは博士たちにとってそれは本当にこう思いもかけない知らせであったに違いないのではないでしょうか。私たちはこうした聖書の物語を読むときに、なぜ彼らはですエルサレムから引き返さなかったのだろうか、そういう疑問さえこう持つわけです。はるばるエルサレムまでやってきたのに、そこには何事も起こっていなかった、誰も救い主の誕生など祝ってもいなかった、彼らは自分たちの判断が間違っていたことを知って、なぜそこから自分たちの国に引き返していかなかったんだろうか、自分の目の前に展開されている光景に彼らはなぜつまずかなかったんだろうか、そんなことを考えさせられるわけです。救い主が栄光の主ではなくて十字架の主であるということに世界の人たちは、まあ、いつもつまずき続けてきたと言ってもいいかもしれません。上からの主ではなくて下からの主であるということ、それは当時の人々にとってもまた今の私たちにとってもつまずきであるのかもしれません。 彼らはエルサレムの町で救い主が誕生していない、そういう事実に直面して失望し、つまずきを覚え、この自分たちの判断の誤りを悔いたのではないだろうか。でしかしですよ、彼らは再び思いを新たにしてベツレヘムへと向かっていった、そういうことをマタイ福音書は告げております。私見ていなかったんですけど、 NHK の大河ドラマでセゴドンがずっとあって、ついこの間終わったわけですね。私最終回ぐらいだけ見たんですけれども、17年間鹿児島にいた私にとってはですね、西郷さんがいかに鹿児島の人から親しまれ、そして愛されていたか、でそういうことをこう実感することが多々あったわけです。で大分教会の創立、今130周年、そのことを私たち祝っているわけですけど、その創立よりも11年前の1877年、西南戦争で西郷隆盛は、鹿児島の城山でこう命を失っていく、落としていくことになるわけですね。で、あの大河ドラマではその時に星が輝いていたって、そういう場面があったわけです。それを西郷星と呼んだのか、はっきり覚えてませんけれども、空に火星がその時本当にこう美しく輝いていた、そして西郷さんはその生涯を閉じたわけだけれども、その星を 見た鹿児島の人たちが本当に口々に西郷さんのことをこう思い出した。西郷さんがこう空からこう私たちを見守っていてくれるんだっていうふうな、そういう、 ニュアンスなんだろうと思うんです。 でもそこで家族の者が一言言うわけですね。それは違うと、あの人は星のように拝まれる人ではなくて、いつも低かところでというか、低いところで、弱い人たちのために走り回ってる人じゃっていうふうな、そういう一言が本当にこう印象に残ったわけですね。星として崇められるようなそういう方ではなくて、本当にこの低いところで弱い人たちに寄り添って走り回っている、そういう人だった。で敬天愛人っていう言葉が あるわけですが、西郷さんが言ったわけですね。天を敬い人を愛するっていう、そういうことですが、西郷さんがクリスチャンであったかどうかっていうのはちょっとわからないわけですが、いろんなことがこう言われたりもします。西郷さん聖書も持っていたんじゃないかとか言われますけれども、確かなことは分かりませんが、いずれにしても彼はですよ、この天を敬いというか、すなわち神様を敬い、そして人を愛する、そういうことに こだわった人生であったのかなと。だから多くの人たちにこう親しまれ愛されている、今なおです。そういうことをこう感じるわけです。弱き者のために心を尽くし、本当に泥まみれになって共に生きようとする、あるいは支え、そこに仕えていく、そんな人生だったのかなと、最後の最終回だけを見ると、そんなことをこう私自身の中でこうまたイメージし直したわけです。でそれはイエス様もまさに同じっていうか、そういうこと だったのではないかと思うんですね。で、学者たちの見たその方の星っていうのもまた同じだったのではないだろうかと思うんです。上に座しですよ、天にいて何か下の地上にいる人々から拝まれる、あるいは崇められる、そういう星、あるいは救い主ではなくて、この世の本当に暗き最も低きところに下って来られた主イエスキリスト、そして社会の本当に底辺に生きる人々に寄り添い共に歩んでくださる主を私たちはこのクリスマスに覚えたいと思うのです。暗さの中に確かに輝く星というか救い主の星、ユダヤ人の王として生まれたイエスはです、この世の価値観とは全く異なる主であり救い主であった、このことを聖書は告げているのではないでしょうか。五節を見ると聖書の予言を通してですよ、もし救い主が生まれるとしたらあのベツレヘムである、この寒村の誰からも顧みられることのない田舎です、そういうことが分かった。そのベツレヘムに、寒村に主はお生まれになった。で、そのことを知ったこの学者たちはそれまでの自分たちの知識とかあるいは価値観、人間的な判断を捨ててそこに向けて新しい歩みを始めるものとなった。で、そして旧説を見ると彼らは その時に自分たちの価値観判断を捨ててこの主の言葉に従って歩み出そうとした時にそこで星に導かれていくわけですね。その星がベツレヘムの馬小屋のイエスのもとまで彼らを導き、彼らは主イエスキリストと出会うことを許され、携えてきた捧げ物をして主の降誕を喜ぶことができた。マタイはこのことを私たちに告げております。クリスマスで最も大切なことはキリストに出会うということであります。私たちは一体じゃあどこでキリストに出会うことができるのでしょうか。このことをいつも私たちは問い続けていきたい、そう思うのです。そしてキリストに出会うっていう出来事は何よりも私たちがこの自分たちの判断とか自分たちの思いに頼るのではなくて、あるいはこの世の価値観に従っていくのではなくて、本当に聖書の言葉に聞き従っていくことだと聖書は私たちに語りかけていると思うのです。今日一人の方がこの礼拝の中でこの後洗礼を受けられます。本当に主を迎えて主にある新しい歩みを始めていく、このことは本当に大変嬉しい、まあ、喜ばしいことだと思うんです。私たちもまたここに集っている一人一人がそのようなこの新しい歩みへとこう導かれていきたい。この博士たちはですよ、イエスと出会ってこの出会うことが許されてその後捧げ物をした後別の道を通って帰っていったとマタイは記しております。それまでの生き方、それまで歩んできた道とは全く異なる道を私たちはもう一度歩み直していく、生き直していく、これがクリスマスを迎える私たちにとって本当に大事なことではないか と思うんです。今日受洗をされるお母さんですね、お母様が本当に突然こう倒れられて、そういうことがきっかけとなって、熱心にこの教会においでになるようになりました。もともとその幼稚園の時から愛林幼稚園でしたから、お母様の愛情、またおばあちゃんの愛情を本当にこう注がれて生きて、来られたんだけれども、本当にこう印象的だったのは、受洗の準備会で、私は母を喜ばせるために受洗するんじゃないんだと。本当に今まで自分中心に生きてきた、自分のことばかり考えて生きてきたけれども、これからは本当にこう周りの人と共に一緒に生きていきたい、この教会の礼拝に集う中で本当に多くの方がお母様のことをこう心にかけてくださり、苦しいけれども本当に心が温かくされる、そんな経験をずっとこの数ヶ月させられてきた、そういう告白をされました。罪人の頭であった自分、そのことにこう気づかされて、そしてそのようなものにもこの無償の愛がこう母を通して、あるいは祖母を通して注がれてきたことに自分が気づかされたんです。今周りが見えるようになりました、少し見えるようになってきた、そういうこのことをお話しくださったわけです。本当にこの私たち、このクリスマスの時にですね、そうした新しい出発をなさろうとして、主を迎え、主を受け入れて、新たにこう生き直そうとされる、そうした方がおられること、私たちの教会にとっての大きな喜びではないでしょうか。私たちもまたそれぞれにいろんなことがあった一年でしょう。けれども苦しいことも多かったかもしれない。しかし主が私たちと共にまた歩んでくださる、そのことを覚えながら、また新しい年を迎えていくものでありたいと思います。人々のいろんな騒がしい声満ちているこのクリスマスにあってですよ、しかし私たちは本当に心を静かに主の言葉に耳を傾けながら、御言葉に信頼することによって、このクリスマスの時に主と出会うものでありたいと思いますし、その主と共に生きることによって新たな歩みを始めていくものでありたいと願います。